能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆様の心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと残念なお話なんですけれど、ちょっとこれを収録している時期といいますか、ご時世的にちょうどコロナウイルスがちょっと流行っておりまして、はい、なんか報道とかテレビとか見ますと、イベント、コンサート、スポーツ観戦等が自粛とかされているような報道を見て、なかなか辛いものがあるなと思ってるんですけれど、はい、その先生といいますか、能楽界的にもそういう自粛とかあったりも。
そうですね、あります、あります。もう2月の後半にね、一つ予定されていた NHK ホールでやる予定だった地域伝統芸能祭りっていう、これは能だけじゃなかったんですけど、能とかいくつかの芸能がね集まってやるような催し、これはまず主催者さんから中止が来ましてですね、はい、あとは私が関わってる中では、今の段階で決まっているのでは、3月半ばにね、新潟の方で新曲の利休っていうね、千の利休を題材にした利休っていうのをやる予定だったんですけど、それがもう2月の終わりの時点でですね、中止か延期かは分からないけど、とりあえずそこは流すという話が来ましてね、あとは自分は関わってない部分ですけれども、国立能楽堂とかも大体能楽堂主催のものは中止にして、宝生能楽堂もそうですかね、いろいろですから、自粛とか中止延期、かなりの数になってきてますね。はい、
やはりどうしてもこれってやはり自然っていうとあれですけれど、そういう病気とか感染とかですと、本人の努力だけではどうしようもないことじゃないですか。そういう時にやっぱり皆さん気落ちしてしまったり、気持ちをどうやって盛り上げ保っていく、モチベーションであったりとか、なんかそういう意味で先生が普段こういう時心がけたりとか意識されてることっていうのか、
どういうんでしょうね。僕はこれ例えばね、白血病になった時でもそうだし、発覚した時でもね、あるいは昨年のポリープの時もそう、あるいは 3.11 の時もそうなんですけれども、やっぱりこういうことが起こった時に、もちろんそのこと自体も大きな問題なんだけれども、一番防げるのは二次災害だと思ってるんですよね、僕は。だからやっぱりこう、いかにして二次災害が起こらないようにしていくか、これはもちろん社会的な二次災害というのは私一人の力ではどうにもならない部分もあるわけですけども、少なくとも個人とか自分の周辺という意味ではね、それがあったことによって、良くも悪くもこう過度にいろいろ考えたり動いたりしちゃって、なんかなくてもいいような二次災害みたいな被害というかね、そういうことにならないように、なるべく心穏やかに過ごすというかね、それは非常に心がけていることではあるかもしれないですね。
どういう時間の過ごされ方とか、
一番は実はこの今のコロナ問題起こっているね、この2月後半から3月っていうのが、僕も正直なところ自分でも大丈夫かって思うぐらい、もともと暇な時期だったんですよね。だから個人的には実はあんまり大きな影響を受けてないという。
そういう意味で言うとやっぱり、1月2月のお忙しい時終わった時からっていうのもあるのかもしれません。
そうなんですよね、だから大変な影響煽りを受けてる方には本当に申し訳ないんですけれども、たまたまというかね、僕的にはもう3月は本当、今年は多分1年の中で最も自分にとって休息の月 まあ、あるいは英気を養ってね、はい、次の動きを考える時期だなと思っていたので、まあ、そういう意味ではまあちょうどというかやることは実はあまり変わらないという説もあるんですけれども。
なるほど、まあ、あの例えばの話なんですけど、リスナーさんの中でそのまあこのコロナがなければ何かしらそういう発表の場であったりとか、なんかそうすごくあの努力のまあ成果を出せる場があったのに亡くなってしまった人がまあ次につなげるために何かもしアドバイスといいますか、メッセージ的なものみたいな、
う
ん、
あのそういう意味で言うとですね、まあ僕のまあ同年代のとある農学士がね、Facebook にあの記事を書いていて、あ、いいこと言ってんなと思って、僕も全く同じ考えなんですけれども、まあ、こういう時だからこそある程度こう腹を据えて、腹を決めてその普段できないことを考えたりやったりする、うん、それすごい大事だなと思うんですよね。もうだって中止のもんは中止だし、できないもんはできないとするならね、うん、発想の転換で逆にね、こうもし時間ができたんだったら、それがまたいつまで続くのかわからないっていうところがまたあの難しいところではあるんですけれども、まあとはいえね、まあ、それが例えば少なくとも3日あるいは少なくとも2週間そういうぐらいにこうある程度この期間だけは絶対何もないよねみたいな日数が決まってるんだったら、まあ、まずその期間をね有効利用して自分のできることをね考えるっていう、これは別に必ずしも行動ってことじゃなくても、別に家でも例えばいろんな想像を膨らませたり発想をすることはできるわけじゃないですか。だからね、そういう時間に使うもよし、ね、あるいは本当にもうね、ぼーっと日がなテレビ見てるっていうんだって、これは意外とね、日常的にそんなことはできないわ、なかなか皆さんできないわけですから、そういう時間の過ごし方も別に僕は悪くはないと思うんですよ。もう普段なかなか寝れないからともかく寝まくるとかね、うん、まあ、そういうのも全然ありだと思いますしね。
あの前向きにこういう時間がせっかくあるのだから、それは有効と言いますか、できないことをするっていうことだと思うんですけど、腹を据えるっていうのは、あの皆さん多分できる人とできない人がいるんだろうって慌ててしまったり、なんかやっぱ私も例えばなんかすごく緊張したりとか余裕がない時って腹が据えられない時があると思うんですけれど、腹を据えるっていうのはなんかどういうことなんでしょうね。やっぱり
そういう意味では、まあこれはまあ僕の個人的な考え方ですけれども、まず一つはですね、こうでなくてはいけないっていう思いをできるだけ捨てるってことですよね、多分。だから例えばこの講演は絶対やんなきゃいけないって、まあ、それはまあ我々なんか本当ね、もし道場時控えてたら多分それこそ 無観客試合じゃないですけど無観客でもやるかもしれませんけど、僕らは、はい、まあでも例えば無観客でもやるっていう腹を据えるのかね、逆にまあそうじゃなくて、まあもちろん流していい舞台なんていうのはないんだけれども、まあでもそれでもあえてそういう判断をねするとするならば、やっぱりね、これはないものはないというふうに、もうそうなったらなったでしょうがないっていうふうに柔軟にいないと、結局中止になったりできなかったものにこだわっていればこだわっているほど自分は苦しくなっちゃいますしね。まあそういう意味では、だから例えばじゃあそのこだわりたくなる理由要因っていうのがどこなのかっていうのをね、掘り下げて探すっていうのも一つですよね。まあこれは多分多くの例えばビジネスあるいは芸能そういう方々皆さん通ずると思うんですけど、まあ、我々もはっきり言って日雇い妊婦ですからね、農学士って仕事は。ですから別に給料があるわけじゃないので、舞台や稽古が中止になればお金入らないわけですよ。でこれお金ないの死活問題じゃないですかね。だからそれ騒ぎたくなるんだけれども、じゃあお金が入ってこないっていうのも、一体じゃあいくらね入ってこなくていくら必要なのかっていうのをこう冷静にね見極めて、じゃあ例えば何ヶ月後まででいくらかかる、いくら足りない、そういう算段を例えばしてみようとかね、うん、まあ僕は実際そういうことを考えたりしてるんですけど、今ね本当にお金なくてまずいなと思ってるんですけどもまあでも一方ではね、はい、そうかといって、いきなり稼げる手段はないわけだからね、まあじゃあちょっと先々で例えば3ヶ月後とか半年後とかにどうやってこれをねトータルで あの回収できるようにしていくのかっていうことを例えば考えてみるとかね、うん、そういうふうに柔軟にねあれしていかないと、やっぱりこうでなければならないっていうのはあればあるほどね、まあ、これは別にこういう災害時に限らずいついかなる時もそうだとは思うんですけども、まあ、特にこういう時はそうなのかなっていう気がしますよね。
そのこうでなければならないで自分を苦しめてるんだなっていうのはすごくなんか身につまされる思い、
は
い
は
い、
そうですね、はい、それはすごい思います、
はいはい、そういうなんか能楽師のなんかそういう弾力みたいな、なんかそういう柔軟さみたいな、すごく哲学みたいなものをなんかすごくなんかお話をお伺いした感じました。
そうですね、はい、はい、
ぜひこの時期皆さん無事にねお過ごしになって、またなんかできるだけ早い日常
を、ね、心穏やかにね
過ごせていただければいいなと思います、はい、はい、文木先生よりこういう緊急時における、まあ、心の持ちよう、あり方についてお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。